はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、アシスタントコーチの得意技ということで、コーチであるあなたはですね、何かこの分野は教えるのが得意というね、得意技を持ってますかっていう話を一緒に考えていきたいと思います。昨日かな？あ、金曜日ですね。11月1日金曜日に配信されたバスケットカウントというブログ記事で、あ、なかなか面白いなと思う記事がありましたので、抜粋して紹介します。 NBA のゴールデンステートウォリアーズにですね、ディフェンスのコーチジェリー・スタックハウスアシスタントコーチの活躍ありという、そういう記事になります。ウォリアーズはですね、29日30日とペリカンズ相手にアウェイで連戦を行ったと。まあ、その時にですね、エースステフィン・カリーが怪我で欠場している中、他のメンバーが頑張って124対106、2試合目が104対89と、まあ、快勝して連勝したと。まあ、現在4勝1敗、スタートダッシュとして非常にいい、まあ、この要因の一つはディフェンスであるということですね。もともとウォリアーズはディフェンスが非常に良かった、チームではありますけれども、まあ、その守備の立役者であるドレイモンド・グリーンは、今シーズンからアシスタントコーチに加わったジェリー・スタックハウスアシスタントコーチの働きを称えているということですね。49歳のジェリー・スタックハウスアシスタントコーチは、まあ、私の年代の NBA 好きの方なら名前を聞いたことある人が多いと思うんですけど、 NBA のね、オールスター選手として活躍する選手でした。そして2013年に引退すると、2015年にラプターズのアシスタントコーチとしてコーチ人生をスタートし、過去5シーズンにわたって NCAA のバンダービルド大学でヘッドコーチを務めたと。大学生を教えてたんですね。で、グリーンはですね、彼はディフェンス面で僕たちに情熱と責任感を与えてくれると、スタックハウスアシスタントコーチの影響力について語っていると。ね、守備の決まりごとにいくつか変化が起こっているが、それがスムーズに浸透している理由を、グリーンは次のように見ているということで、彼がチームに来てこれまでと違うルールを導入した。みんなそのことに懐疑的なところがあったけど、彼は間違ったことをすると毎回声を大にして修正する。あのように自信に満ちて大きな存在感で指導されたら、選手としては信じるしかないよねと。ここまでになかった守備の自信が彼によってもたらされている。より重要なことは、ここ数年欠けていた守備の信頼性が上がること。彼はオフェンスについて全く話さない、守備についてだけだということですね。私なんかは現役時代、スタックハウスといえばですね、ものすごい身体能力で、どんどん得点を取るスコアラータイプだったので、まあ、ディフェンスの名コーチになっているというところがですね、なんか面白いなというふうに思うんですが、はい。まあ、こういう記事があって、ウォリアーズ快進撃の裏に、スタックハウスコーチのディフェンスの指導があるということですね。で、これを聞いて、今日あなたと一緒に考えたいのは、やっぱりコーチとしてね、特にアシスタントコーチの人は、こういう、色が豊かっていうかね、自分の得意技を持ってるって人がすごくプロの世界多いんですよね。このウォリアーズで言うと、実はロン・アダムスさんという方が非常に大ベテランのアシスタントコーチの方がですね、この方がディフェンスのコーディネーターとして、いたはずなんですね。ホームページ見るとまだまだウォリアーズにはいるんですけど、多分ディフェンスのなんか専門家はこのスタックハウスに任せて、ロン・アダムスさんはこう全体のトップアシスタントコーチみたいな、そういう立場なんだろうなというふうに思います。はい。アシスタントコーチの方で得意技を持ってるっていうとですね、まあ、例えばあれですね、昨年日本に来てクリニックをやって、もらってですね、私も非常に勉強になったフィル・ハンディさん、当時はレイカーズの、コーチでしたけども、フィル・ハンディさんはやっぱ個人の1対1のスキルを、教えるのにものすごく長けてたという方ですし、あとはレイカーズの新ヘッドコーチ JJ レリックがなったという話がありましたけども、それを支えるアシスタントコーチとしてネイト・マクミランとスコット・ブルックスという2人のね、ヘッドコーチ経験のあるアシスタントコーチが就任していると。で、ネイト・マクミランはこれオフェンスのコーディネーターで、今シーズンレイカーズのオフェンスが劇的に変わったのもマクミランの存在が大きいと私は思います。それからスコット・ブルックスは育成に長けているヘッドコーチとして有名でしたので、やっぱり個人スキルとかそういったところは はスコット・ブルックスが担当してるんだろうなと思うんですね。うん、あとは、うん、大学出身の、ヘッドコーチ、大学で長年ヘッドコーチやられてた人がその得意技を買われて NBA のアシスタントになるっていうのが結構多くて、まあ、非常に有名なのがあれですね、プリンストン大学のプリンストンオフェンスっていうのを、発明したピート・キャリルさんが大学を定年で退職した後にサクラメントキングスのアシスタントコーチになって、でキングスは未だにねそういうバックカットとか、プリンストンオフェンスの余韻を残して、ずっといい伝統を作ったというところがありますし、あとはデンバーナゲッツだとかでやってたのかな、ドリブルドライブモーションというね、ドリブル中心 のオフェンスを作った バンス・ウォルバーグさんが NBA のアシスタントコーチを5年ぐらい務めたということもあります。何らかこう得意技を持って、やってる人っていうのはそうやってプロにね、まあ、ヘッドハンドされて、得意技を指導しに行くということがよくあるんですね。まあ、その一つが今回、ジェリー・スタックハウスアシスタントコーチということで、ディフェンス面でのすごくこう、急成長につながっているということになります。まあ、こんな風に、プロの世界だと、ヘッドコーチはもちろんね、すごくこう、カリスマ的な、存在ではあるんですが、ディフェンスはこの人とか、オフェンスはこの人とかね、シュートはこの人とか、なんかドリブルはこの人とかね、そういう風な感じでアシスタントコーチの役割が分かれているということで、で、それぞれのコーチに得意技を持っているというところが面白いなと思うんですね。うん、これを聞いていらっしゃるあなたは、まあ、おそらくヘッドコーチ的な立場の人が多いのかなと思いますが、うん、ヘッドコーチ的な立場の人だとしても、自分はこれを教えるのが得意ですと。自分はこういうことを、チームに浸透させるのが得意技ですというものをやっぱり一つ持っとくっていうことがすごく大事ですよね。うん、選手の個人の育成なのか、それともチームのチームビルディングなのか、ね、なんかこう、ディフェンスの、システムなのか、オフェンスのシステムなのか、ね、それともトランジションのシステムなのか、そういった戦術面もそうですし、チームビルディング的なところでもいいんですけれども、何かこれ一個、これを、私が新しいチームに入ったらこれだけは劇的に変えますよというところが何か1個あると、非常にこうコーチとしての価値が高まると思うし、まあ、こういった、ね、個性豊かなコーチたちから学んでね、自分はこういうのを目指そうということを、ね、考えてもいいんじゃないかなというふうに思ったので、今日はこんなお話をさせていただきました。はい、今日はね、アシスタントコーチの得意技ということで、コーチたるもの何か得意技を持ちましょうとね、プロの世界こそコーチに得意技がありますよというお話です。ということでいかがだったでしょうか。今日の放送ちょっとでも面白かったら、ぜひですね、グッドのボタンを押して応援してください。チャンネルのフォローもよろしくお願いします。このチャプターのリンクに、インスタの、リンク貼っておきます。インスタグラムフォローしていただきますと、このラジオの原稿が10秒で振り返れるような、そういう教科書代わりになってますので、ぜひインスタのフォローもよろしくお願いします。もうちょっとだけお話をしますので、このままお待ちください。はい、ボイシーの方ではいただいた、コメントですね、これを毎日読み上げております。昨日はですね、準備の失敗は失敗の準備っていうね、非常にこれ、大事なことをお伝えしたつもりの内容になってます。まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてください。準備の失敗は失敗の準備ということですね。影島さん、おはようございます。マッチトレーニングマッチ意識して、11月は練習ゲーム組んでますと。チームコンセプトルールは整理できたので、いろんな状況を想定して新人戦に向けて準備していきたいと思いますということでね、素晴らしい素晴らしいね、ぜひぜひいいスタート切ってください。宮崎先生、先日の選手権敗退後、最後のミーティングでキャプテンが、相手のセットプレーが強いのを分かっていて、あまり対策をしないで試合して失点したのは自分の責任だと号泣していました。実際には試合の前の週に雨が続き、なかなかグラウンドコンディションが悪かったこともあるのですが、対策練習しなかったのは事実と。うん。やはりやることを整理して分かっていれば実行する判断力も必要と思いましたということでね。そうですね。まあそう思われるんだったらそうなのかもしれないですね。まあそれだけで負けたわけじゃないと思うけど、やっぱりそこはね、まあキャプテンもそうですけど、宮崎先生も絶対そこをやるぞということで押してもよかったのかもしれないですね。はい、実体験シェアしていただいてありがとうございます。クワさん、毎朝楽しみに拝聴していますということでありがとうございます。準備の大切さ、子供たちは はなかなか見通しがつかず、怠慢な練習につながることがよくあります。先をしっかり描いて子供たちと共有できているか再点検します。ありがとうございました。ということでね、まあ、年齢が幼ければ幼いほどですね、準備だぞ、大事だぞっていうんじゃなくて、ああ、準備楽しいっていう感じでね、一緒にやってあげるっていうのがすごく重要なのかなと私は思いますので、ぜひ楽しみながらやってみてください。ありがとうございます。トラリさん、これができないと負けるという事象が明らかであるバスケは、やはりどこまで準備に徹するかが勝負を分けますよねと。でもなかなかその時間の確保は難しいと、いつも愚痴になってすいませんということで、はい、まあ、練習時間取れないというところはありますが、練習時間以外でね、準備、工夫を続けますというふうに書かれていますので、ぜひね、いろんな形で楽しみながらやってみてください。ということでありがとうございました。今日のコメントは、準備の失敗は失敗の準備ということでお返しいたしましたが、今日の放送のね、アシスタントコーチの得意技についても何か発見、感想、気づきありましたらコメントよろしくお願いします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。試合の時期に悩むとかね、いろいろあると思います。私もね、いろんなことを悩みながら、チーム作りしてますけれども、そんなね、情報共有をしながら、あなたと一緒に成長していくというオンラインコミュニティになってます。Facebook の参加もありますし、それから YouTube メンバーシップの参加もありますので、一度この放送の説明欄から案内ページ見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。